しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、2011年6月号です。
はい、はい、
で今回は女性のゲストをお招きしています。
はい、今回のゲストは女性フォトグラファーの石川ひろこさんです。
フォトグラファー
ですよ。ブンブン、フォトグラファーって何のお仕事か分かりますか？
フォトグラフって写真ですよね。
フォトグラフは写真ですね。
ファーやから
それを撮る人ということなんですけれど、昔ね、うん、カメラマンというふうに表現してましたし、はい、今ももちろんカメラマンという形でね、はい、職業としては名前が通っておりますけれど、はい、カメラマンってなんか男性的な感じがしますよね。
女性写真家、
うん、女性で写真を撮ってらっしゃる方なんです、うん、これプロで撮ってらっしゃるので、はい、女性ならではの視点から作り上げていく写真というものをね、今日はいろいろお話を聞いていきたいと思いますけれど、はい、このカメラマン、写真を撮るという仕事に憧れている人もいるでしょうし、仕事にしたいな、どうやったらそれを仕事にできるんだろうと思って憧れている人もいるでしょうし、はい、そして仕事にはしないけれども写真を撮るのがとにかく好きで好きでというね、アマチュアカメラマンというのも世間にはたくさんいらっしゃいますし、
はい
はい、そして女性ならではということでね、今回命をテーマに、
はい、命、
はい、石川ひろこさんが一体何をどんな風に撮っていらっしゃるのかというのをちょっとメインにね、お伺いしていきたいと思います。
楽しみですね。
はい、はい、ではこの1時間ゆっくりお付き合いください。
ジョイント広場ハニービー、今回はフォトグラファー石川ひろこさんをお招きしています。
はい、では早速お声を聞かせていただきたいと思います。はい、石川ひろこさんです。
はい、石川ひろこです。フォトグラファーしています石川ひろこです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ちょっと硬いような感じしますけど
そうですね、
は
い、ちょっと何回も言ってしまいました感がございましたけれども、ね、ちょっと緊張のお守りで今日はお越しくださいました。
すぐ慣れますから。
そうそうそう、もうね、終わる頃にはもうガンガン、うん、PR もしていただきたいと思いますけど、
これで終わりかって感じになると思いますけども
で、女性フォトグラファーということで、カメラの世界に女性は結構な割合でいるんですか？
うん、最近多いですね。ちょっと前まではやっぱり男性の方は主流だったんですけども、うん、最近ちょこちょくお会いします。
あ、なるほどね。うん、じゃあもう今現在としては女性の写真家というのが現場でこうお仕事活躍されてらっしゃるというのはそんなに珍しくはない？
そうですね、うん、珍しくないと思います。
あ、そうですか。こうでもね、女性ならではの写真というのをこう取り貯めていらっしゃるということで、その辺をね、後々詳しくお聞きしたいなと思うんですけれど、はい、やっぱり同じファインダーを覗くという視点で、写真というものを考えたときに男性と女性では若干違うのかなとか、
うんうんうん、
思います。私女性として撮られる側の人間として、男性の方に撮ってもらうよりも女性に撮ってもらった方がリラックスできるんかなとか、
ちょっと思ったらちょっとドキドキするかなと思います。
それね、それ分分、うん、個人的な観念がものすごく入ってますね
そうやったかな、う
ん、はい、石川ひろこさんは、はい、プロとして今現在ご活躍中なんですが、はい、何がどういうきっかけでこの世界に入ろうとかそういうことを思われたんですか？
もともと写真はずっと好きで、高校時代に写真部に入ってました。で、卒業して、 学校を卒業してからもずっと趣味ではやってたんですけども、今心斎橋にありますカメラ、フォトデリックという事務所があるんですけども、そこで女性のための写真教室という、はい、教室があったんですね。 そこにあのひょんなきっかけで入ることになりまして、でそこの先生、鶴賀先生という方がいるんですけども、その方がすごくいろいろ教えていただいて、写真のことを教えていただいて、でその方がもし興味があるんだったらプロとしてやってみひんかということで、最初ブライダル のスナップカメラマンですねを今募集しているところがあるから行ってみひんかということで行くようになりました。
じゃあ最初はそのブライダルの現場から、はい、プロデビュー、はい、そうですということだったんですね、はい、ブライダルの現場っていうと結構難しいに違うかなとか思うんですけれど、どうでした？
そうですね、失敗は絶対に許されない、もう
ですよ ね、
やり直しがあるもんね。
そうです、そうです、うん、でやっぱ形に残っていくものなので、うん、すごく責任は重大でした。はい、
ですよね。
緊張するよな。
ね、きっとすると思います。ブンブンやったらどうですか、披露宴にプロやなくてですよ、うん、ちょっと撮ってくださいって言われて、お願いします、もう任せますわって言われて、カメラ1台のバーンって渡されたら、それだけで緊張してご飯食べられへんなるでしょう。
そのもちろんね、ご飯ダメだと思いますけどね、もう全て撮らないと見逃したらいかんというようなことで、ね、バチバチ撮りまくるん違うかなというふうに思いますけど ね、
もうとにかくなんか気が焦ってしまって、ベストショットをどうこうよりも、とにかく枚数いってしまえみたいなね、うん、我々そういう感じがしますけど、うん、そのあたりどうですか、やっぱりシャッターチャンスを見極めて。
そうですね、うん、すごく考え持って、自分もちろん私も結婚してますので撮られた経験はあるんですけども、自分が花嫁だったらこのシーンは確実に押さえておいてほしいなっていうシーンは思い描きながらいつもシャッターは切ってました。
あ、やっぱりね、この視点女性ならではやと思いません？ブンブン
思いますね。
花嫁さんの気持ち
というのは、はい、皆さんカメラを用意してっていうのもね、ウェディングケーキのカットとかそういう場面だったらね、皆さんパッと行くけども、やっぱ女性としてここを撮ってほしいというのは気がつきませんよね。
そうですね、
おっさんは気がつかないと思います。
おっさんには無理かもしれませんね。はい、ほんまです、ほんまです、はい、でそういうところからプロデビューをして、でカメラマンとしてのお仕事はブライダルばっかりではないですよね。
その他にも舞台撮影、よく子供の発表会、ピアノの発表会だったり、バレエの発表会の撮影だったり、あと幼稚園とか学校関係のアルバムに使うお写真だったりの撮影をしています。
じゃあ結構仕事としては幅広く。
そうですね、呼んでいただいたらどこでも行ってます。
どこへでも来てくれるそうですよ。ブンブン、ちょっといろいろ考えておいてください。
来てもらおうか。
何取ってもらうんや。
何取ってもらおうか、そういう考えなのかな。
で、アマチュアとしても結構楽しんで写真を楽しんで来られたと思うんですけど、プロに転向したら今度はギャランティーが発生してきますよね。でプロの責任っていうのももちろんそれに伴って発生してきますけれども、どうですか、プロとアマチュアのこの転向したこのね、きっかけがパーンとあって、今日からプロとして活躍します、言うて、結構プレッシャーかかったんちゃうかなと思いますけど、撮り方とか、もしくはそのファインダーからのその見方とか、なんか変わったこととか、一緒やったこととかありますか？
プロになる前っていうのは、ただもう本当に自分が撮りたいところだけを撮っていたように思います。もう好みですよね、自分の好きなようにしか撮らなかったんですけども、うん、やっぱりプロとなったらそれプラス必ず抑えというか、もうなんて言うんだろう、絶対に抑えていかないといけないカットっていうのがあるので、うん、それはもう確実に抑えて、であとそれプラスアルファで自分の感性を入れて撮っていくというような形になってますね。
仕事の進み方ですね。まさしく、
まあ、人相手だからね、まあ、自然であれば、ね、うん、もうそんなに動きはないやろうから、ここここっての取れるやろうけど、動きのある人を取るという、それを、ね、ベストショットを狙っていくというのは大変な仕事だなというふうに思いますね。
そうですね、うん、動きというかね、表情や動きというのはこちらで予測がつくものでは ないですから、ある程度の、ね、欲見はできても、じゃあそれが必ず思った通りの絵が撮れるか残せるかというと、またそれは別かなとか思いますけど、そのあたりはそのシャッターチャンスという言葉があるように、そのチャンスを逃さないのがプロですから、結構抑えてるんですかやっぱり。
そうですね、そこ頑張りどころです。
なるほどね、その辺がプロとアマチュアの
違いでしょうね。
でしょうね。ね。ね、いろんな仕事をこれまで多岐にわたってやってこられたということなんですが、なんか聞くところによりますと、女性の視点で女性ならではの仕事をこれからメインにしていこうというふうにお考えだというのをお聞きしたんですけど、うん、女性ならではの視点からという女性カメラマンならではの仕事というのはどういうお仕事なんですか？
マタニティフォトを、うん、これからちょっと専門でやっていきたいなと思ってるんですけども、うん、妊婦さんです。
うん。今まで聞いたことないよな。
妊婦さんを専門に撮るということですか？
う
ん、
そうです、もう大きなお腹ですね、臨月近い妊婦さんの、もう言ってみたら記念写真です。
お腹の記念写真。そうです。ということですか？
そうです、なんていうんですかね、ママと写す初めての記念写真という形で、
まあ、この世の中にはまだお顔は出てないけれども、うん、もうそれを一つ、もうお腹の中にいる一つの命、一人の人間として扱って、ママと一緒に記念写真を撮りましょうという。
そうです、
ね、で生まれてきてママと一緒に撮った初めての写真だよって言われた時に、僕は私はこのお腹にいたんだよっていうね。
え、
そうです、そういう話をしてもらえたらなといつも思ってます。
そうですね、マタニティフォトというのを今聞き始めなのでね、はい、そういうジャンルがあるのかという形でちょっとへーと思ってるんですけれど、ね、そういえば私たちの子供時代といいますか、そういう言葉、そういう仕事というのを聞き慣れなかった、見慣れなかった時代は、ちっちゃい子がね、家族写真をパパとママとそのね、こう結婚したての写真とか結婚式の写真とかを子供が見て、僕はどこにいてんのとか、僕はまだいて、あなたはまだいてないのよとか、なんでいてないのね、こういう会話が延々繰り返されるということがあったと思うんですけれど、そういう時にこうちょっと差し挟める写真になるわけですね。
そうですね、やっぱりすごく感情も写していきたいと思ってるので、こうママが子供に向ける目線とか、そういう空気を映せれたらなと思うので、うん、そういうその一枚を見て、うん、あ、なんか自分が楽しみにされて生まれてきたんだなっていうのを、その一枚で分かってもらえるような写真を撮れたらなと思ってます。
あれですね、もちろんその被写体としてはお母さんとそのお腹の中にいるこれから生まれてくる子供さんなんですけど、石川さんが写してらっしゃるっていうのは、それは一枚の中に収める命。
そうですね、命です、
ね、お母さんから子供さんに受け継がれていく命の写真を撮ってらっしゃる。
そうですよね、
結構ね、すごいこう壮大なドラマのある写真を撮ろうとしていらっしゃると思うんですけど、やっぱりそれは女性の目線からの発想的な部分があるんですか？
そうですね、私自身も去年出産しましたんで、その時に、写真マタニティ、大きいお腹で撮ってもらったんですね。でそれがすごく嬉しかったので、
去年自分が被写体になって、
そうです、そうです、ね、
で今度は自分がカメラを持って写していこうというね。
なるほどね、うん、じゃあその辺ね、ちょっと詳しくこの後も聞かせていただきたいと思います。はい、続けて、ね、続けてブンブンもいろいろ聞きたいことあるでしょう。
あるある。
あるあるそしたらブンブンはおっさんの目線からちょっといろいろ聞いてくださいな。
おっさんの目線マタニティというのはあんまりね。
ねえ、うん、まあでもね、これから時代を担っていく人たちの、はい、質問の代弁者としてブンブンにも、素朴な疑問をどんどん投げかけていってほしいと思います。
は
い、
頑張ります。
ブンブン、はなちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。
ジョイント広場ハニービー、今回はフォトグラファー石川ひろ子さんにお話を伺っています。でマタニティという話でね、うん、
はい、
でテーマ命、ね、命ということで、これからも、ね、話を続けていきたいと思うんですけれども、
はい、命を移すということで、マタニティフォトというジャンルをねこれからメインの仕事にしていこうということで、はい、ぶっちゃけた話、結構需要はあるんですか？
そうですね、あります、
ありますか？
はい、私、うん、ママ友、ね、子供がいるんで、うん、たくさんのママ友がいるんですけども、結構口コミだけでも、うん、問い合わせがもうありがたいことにたくさんいただいてまして、うんうん、でみんな取りたいなとは思ってるみたいなんですけども、うん、じゃあ実際に大きなお腹を抱えてどこに取りに行ったらいいのかとか、うん、なんとなく取りたいとは思いながらも一歩出せないでいるみたいな感じなことをすごく耳にするんで、うん、需要はあると思います。
あ、その需要のね、そのいや取ってほしいわっていうその気持ちの源になってるのはどういう原動力やと思いありますか？
そうですね、やっぱり女性が妊娠するっていうことはやっぱり人生でそう何回もあることじゃない、ないと思うんですね。
そうですね。まあ限度はありますね。
そうですね。なんで、そのすごい人生の中で短い期間だけど体が変わっていくっていうところを、うん、記念ですね、本当にやっぱり残しておきたいっていうところがあるんじゃないでしょうかね、うん、
そうですね、確かにその命がこの今お腹の中にあるというその期間っていうのはあれは嫁ぎ10日でございますから、で10ヶ月間お一人しかお子様いらっしゃらなかったらもうその10ヶ月間だけの経験になりますからね。はい、うん、そのこうオーダーが来るじゃないですか。はい、どんなオーダーが来ますか？こんな風にこういう角度のとかあるんですか、やっぱり。
いや皆さんね、うん、こう撮ってほしいとは思いますけど、こういう感じでっていうのはあんまりないんですね。うん、なんか。前見た昔見た、歌手ひとみさんとかがちょっと前にヌードになってはって、うん、ああいう感じでとかっていうのをざっくりとはあるんですけども、うん、やっぱりそこまで詳しくはおっしゃらないですけども、綺麗に撮ってと言われます。うん、
今ね、ひとみさんの写真がというのが出て、はい、ヌード写真というのがありましたけど、そういうマタニティヌードも撮られるんですか？
そうです、そうです、ヌードも撮ります。うん、
ブンブン、ここは恥ずかしがらんというとこですよ。
食いついてきてください。
食いついてきてください。おいおいおいおい。お茶恥ずかしくて、そんな正面から食いつけませんから。あ、でもそういうヌード写真を撮るってものすごくプライベートじゃないですか。
はい、
そういうのはどういうふうにこうオーダーが来てどういうふうにお受けするんですか？
撮影スタイルとしましては、私がそのお客さんの家に行ってで、うん、でそのプライベートな空間で撮らせていただくということをしているので、最初はこう服を着てらしたお客さんでも、うんうんうん、じゃちょっと脱いでみようかなとか、そういう風な流れで、
うんうんうん、
ことが進んだりします。
うん、そこはなんかすごいとても女性同士ならではの自然な感じ。
そうですね、
そうね、スタジオ行くんではなくて、うん、その自分ね、自宅でやるということで、
はい、
やっぱ気持ちの面では全く違うでしょうね。
そうですね、うん、やっぱり私もそうだったんですけども、うん、大きなお腹を抱えてスタジオに出ていくっていうのがすごく億劫だと思うんですね。うんうんうん、なのでまあ気も使うだろうし、もしかしたらスタジオは冷たいところかもしれないからと思って靴下とか持っていったりとかしないとダメじゃないですか。うん、そんなことをもう考えずに自宅でのんびりリラックスして、うん、いつもの空間で撮影を進めて行こうと思ってます。
なるほど。と自宅というとご夫妻がいらっしゃるとか。ご夫妻、ご夫妻、
夫さんが、そうです、はい、
夫さんがこういうふうに撮ってもらえとか、
夫さんって、もうこの人は、
あのこういう風に撮ってもらえとかそんな要求みたいなのないですか。
夫さんからの要求は、
あの夫さんもちろんあの一緒に撮影の現場に参加されて、うん、であの一緒に撮ったりとかもありますし、
一緒にね、
夫さんも一緒にヌードですか。
ヌードになりたかったら撮りますよ。
脱ぎたかったら夫さんも脱いでとどんな現場やねん。なんか怖なってきましたわ。あ、じゃあもうそういう多種多様なリクエストに、もうその現場は自宅ということで答えてくれると、
うん、そうです。あの上にお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかがいてて、うん、で一緒にそのお母さんと旦那さんとお子さんと一緒に写真撮影っていうこともできます。
ヌードで。
いやそれは違う。
なんでヌードこだわんねここで。いい思い出っていうか、あの弟なり妹がこのお腹の中にいたんだよっていうね。
そうですね、
兄弟愛につながるようなね、うん、そうですね、そういうことも起こるんじゃないかな、
ね、そうですね。なんかこう今お話をね、うん、お聞きしてて、その上のお子さんたちが一緒に写ることも大丈夫っていうのを、うん、お母さんのお腹にこうねお顔を近づけて話しかけてるお兄ちゃんの絵とか、うん、そういうのがねちょっと浮かびましたね。こういう写真をね撮る機会ってまずないと思うんですよね。そうです、よっぽどでないと、うん、ね。でそれがまあもちろんその夫さんの手による写真であったりとか、そういうのはねもちろんあると思うんですけれど、そのあたりやっぱりプロが手掛けると全く違うわけでございますか。
うん、そうですね、うん、あの家で夫さんがカチャッと撮るよりは、うん、いいと思います。
ハイレベルなものがというか、はい、素晴らしいものが出来上がるので、はい、ぜひメモリアルにはというところですね。
特に女性ですからね、うん、女性の視点で写すっていうこともあるでしょうし、ね、こういう自分もねそういうふうに撮ってもらったっていうその体験からこういう形で撮ったら綺麗だなっていうような、うん、そういうこともあの生きてきてるんでしょうね、うん、
そうですね。
ね、あの実際ねこれまでにもう何名かそういうマタニティフォトというのを撮られてきてると思うんですけれど、どういった感想が返ってきたりとかしますか。あとはその撮った後の後日談とか、
写真を納品したらやっぱり皆さんすごい喜ばれます、うん、で今まで多いのが納品したのはもう生まれてから納品するっていうパターンが多いんですけども、
う
ん、
それは、臨月を取るからタイミング的にどうしてもそうなるという部分ですね。
取った2日後に生まれたとか、そういうね、
撮って2日後にはもう生まれてた
れてて
ギリギリですがな。
駆け込みでね、
はいはい、
で、うん、あのもう生まれた後に商品を渡して、うん、こんなお腹やったんやって言ってすごくで、あ、やっぱり撮ってもらってよかったわって言ってもらいます。
そう
か、はい、
そうですね。自分のお腹を写した写真がないことには自分のお腹をその角度から見ることがないですもんね。
そうですね、
ね、上から見ることはあってもそのアングル的に真横からとかちょっと下側からっていうアングルで見ることはないですよね。
そうですね。
あ、そうかそうか。今ね、あの今日はちょっと石川さんにサンプルとして何枚か写真を持ってきてもらってるんですけれども、これなかなか素晴らしいですね。
ありがとうございます。
あの出てきた赤ちゃんね、そう、二日後なのかな。で、できた赤ちゃんとお母さんのフォトがまず真ん中にあって、はい、そして赤ちゃんが出てくる間際のお腹の写真が両側にあって、という作品なんですが、はい、これこういう三枚セットで、これリクエストに応じて作ってくれる。
そうですね、これはそういうリクエストで作ったものなんですけども、基本はマタニティのお写真です。で、これは今持ってる三枚の、うん、真ん中に赤ちゃんと一緒のっていうやつはまた別の日で撮影お願いしますと言って生まれた後プランみたいな感じで頼まれて撮った分なんですけども、まあそうです、基本はお腹が大きい時のお写真を撮らせていただいてます。
基本的にはこのお腹の中にいる命を撮って、はい、そしてその後ママの希望があれば出てきてからの命も一緒に電車で撮りますよと、は
い、そうです
いうことですね。あの今はねその基本お腹の中にいる時に撮った命は今どのくらい大きいところまで電車で撮ってはりますか。
うん、どういうこと？
ちっちゃい子のね、お腹の中に入っているお写真をまず撮らせていただきました。はいはいはい、その子がこのように出て、1日ずつ大きくなっていきますが、どのあたりまで追いかけて写真撮ったことがありますか？
どのあたり？
うん、出てきて何日目とか。
そうですね、退院してすぐ、うん。だとかですね、
退院してすぐ、
はい、すぐに電話もらって、はいはいはい、駆けつけて
でその出てきたばっかりの写真を撮って、は
い、そうですね、声かけてもらったら病院にも行こうかなとか思ってるんですけど、
なるほどなるほどそうですね、追いかけフォトも OK と。
そうです、
はい、これでもね、本当に追いかけてくれると、なんかさっきの話に戻っちゃいますけど、撮られているその赤ちゃん本人がね、お母さんとゆっくり話ができる年齢になった時に、いろんな話がそこからできるなって思うんですよね。
そんな風に使ってもらってたらすごく嬉しいです、
ね、こういう時どんな気持ちだったとかね、
そうですね、お母さんの気持ちを語るアイテムになりそうですよね。石川さん自身は、はい、ママですけれど、自分の分は取りためてますか？
もちろんです、すごいストックです
ですよね。初めてお会いするマタニティママとかもいらっしゃると思うんですけれど、初めて会うマタニティママとのコミュニケーションとかはきちんとできます？
そうですね、うん、割と誰とでもすごく初対面から仲良くできてしまう
やっぱりねでもね、これカメラマンには絶対必要不可欠な才能ですよ。初めて会う人をリラックスさせてしまう、
ね、え
出ないとなかなか無理でしょ。
写してくれ、撮ってちょうだいって言いにくいよね。
どういったお写真撮りましょうか、ね、どういったお写真でどういう角度から撮りましょうかやってもならね、ダメですもんね。
しゃならってあるかな、
ね、そういったカメラマンには必要不可欠なコミュニケーション能力というのももちろん持ち合わせて、会った瞬間からリラックスムードでどんな写真でも撮ってくれる。
そうですね、リクエストをどんどんいただいたら
ね、女性ならではの視点で女性を撮るということで、今日はいろいろお話を伺いしておりますけれど、やっぱり命をね、生まれてくる、これから生まれてくる、この世に出てくる命を撮り続けて、そしてこの世に生まれた瞬間もリクエストがあればそのまま駆けつけますよ。なんかすごい女性にとっては嬉しい写真ですよね。はい、さあそれではこの後も、また少し視点を変えてお話を聞かせていただこうと思います。
はい、はい、お願いします。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
はい、今日はフォトグラファー、女性フォトグラファーの石川ひろ子さんをゲストにお迎えしていますが、石川さんにちょっとここでですね、いろいろ一生懸命今日お話をずっとお伺いしっぱなしでございますので、
はい、
ちょっとこれからのお時間少し耳を傾けていただきたいなと思います。この番組では奄美大島の小学生中学生が参加して行われます練りやかなや創作童話コンクール、これね、奄美大島の小学校中学校の子どもたちが、うん、学校からの推薦とか全然そんなんじゃなくってね、自発的に自分で童話を書いて童話コンクールというやつに応募するんです、はい、でそこで図書館が主催になって作品を選定して優秀賞を決めていくんですね、でこれがなかなか秀逸な物語がたくさんありまして、この番組ではその作品ですね、全部お借りしてきまして、朗読作品に仕上げて、また全部出来上がった時点で奄美大島にお返ししようかなという取り組みをしておりまして、はい、今日は小学校3年生の最優秀賞作品を聞いていただこうと思います。はい、ではしばらく耳を傾けてください。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。
不
思議な友達。それは進むが3年生の夏休みに起こった出来事です。進むは山の中の小さな小学校に通っています。3年生は進む一人だけです。全体でも8人しかいません。普段は近所に住む同じ学校の兄弟と遊んでいるのですが、その日は町に出かけていていませんでした。進むは2人がいないので、一人で棚がを取りに出かけることにしました。
じいちゃん、棚が取りに行ってくるよ
と元気よく言いました。
気をつけて行ってこいよ
という返事を背中で聞きながら、川の方へ走っていきました。進むは川遊びが大好きです。川に入ると気持ちがいいし、タナガやサイやカニを捕まえるのが何よりも楽しかったからです。
あれ？
進むは思わず言いました。川には先客がいました。進むと同じくらいの年の男の子でした。進むは、
お前、どこの子だ？
と聞きましたが、その子は笑っているだけで返事をしません。
変なやつだな。名前はなんて言うんだ？どこの学校に行ってるんだ？
しかし、何を聞いてもやっぱりニコニコしているだけです。
お前も棚川を取っているのか？
そう尋ねると、こっくりとうなずきました。その子が持っているバケツを見て、進むは思わず、
すげえ
と声を上げました。バケツにはたくさんの棚川がいました。
お前が一人で取ったのか
と尋ねると、こっくりとうなずきました。そしてまた川を覗き込んだと思ったら、ひょいっと棚川をすくい上げました。
お前名人だな。俺も負けてられないな
と、進むも棚川を一緒に取り始めました。今日はいつもより大量です。しばらくするとお腹が空いたので、うちから持ってきたおにぎりを食べることにしました。
お前も一つ食べろよ
とおにぎりを差し出しました。男の子は嬉しそうにおにぎりを受け取ると、あっという間に食べてしまいました。
お前食べるのも早いな。棚が取りはこれぐらいにして、俺と遊ばないか
と進むが言うと、うなずいて森の中へ入っていきました。進むは慌てて追いかけていきました。しばらく行くと広い原っぱに着きました。進むは山の中にこんな場所があったことに驚きました。進むが、
お前よくこんな場所知ってるな
と言うと、男の子は急に進むを投げ飛ばしました。男の子はケタケタと声を上げて笑いました。進むは
やったな
と言いながら、男の子に向かって行って今度は投げ返しました。二人は何度も相撲を取りました。ふと気がつくと夕方です。進むが
もう帰らなきゃな
と言うと、男の子はうなずいて来た道を走って元いた川まで連れて行ってくれました。進むが、
今日はすごく楽しかった、今度はみんなで遊ぼう
と言うと、またこくりとうなずいて自分の棚川を進むに差し出しました。
くれるのか？
ありがとうと進むが言うと、男の子はニコニコしながらまた森の中へ入っていきました。家に着くとおじいちゃんが玄関の前で待っていました。
ずいぶん遅かったな、というおじいちゃんに今日会った不思議な男の子の話を聞かせると、おじいちゃんは、進むもあったのか、じいちゃんも子供の頃会ったことがあるぞ、と言いました。そんなわけないだろう、と進むは心の中で思いましたが、口には出しませんでした。それから男の子に会うことは二度とありませんでした。あの不思議な男の子は誰だったのでしょう。第7回ネリヤカナヤ創作童話コンクール、小学3年生の部最優秀賞、奄美市立芦毛部小学校3年、佐々木健太さん、不思議な友達をお送りしました。不思議な少年という作品をお送りしました。いかがですか石川さん、写真家の感性でお聞きいただいて、どういった感想をお持ちでございますか。
3年生の作品なんですよね。なんですよ、小学校3年生って9歳ですよね。
ですかね。
世界観がなんかね、確立されてるというか、こうどの言葉も丁寧だし、なんていうんだろう、情景が目に浮かぶ、すごい緑が効いてて、緑とあと川の流れっていうか、水、きれいな水がバーッと脳裏に浮かんだんで、きっとそういうところで本当に育ってる子だから書ける言葉、作品なんだろうなと思って感心しました。
絵が出てくるんですよね、映像がね。不思議な少年ということで、本当に不思議な少年は不思議な少年のままで物語終わっちゃうんですけれど、奄美大島には剣門という伝説があってね、
剣門
というなんかちっちゃい時に見える妖怪だよみたいな、なんかよくわかんないですけど、そういう感じのなんか伝説のそういうものが昔から受け継がれてあって、そういったものを指しているのかなみたいな感じでしたけどね。ただその不思議なものを不思議なままで終わらせてしまうというのがなかなか秀逸だなと私は思いましたね。
そうですよね、
はい、というわけで、ネリヤカナヤ創作童話コンクールの優秀賞作品というのはこれからも続けてお送りしていきます。楽しみにしていてください。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回はフォトグラファー石川ひろ子さんにお話を伺っています。
はい、先ほどまでのコーナーでは、はい、マタニティフォト、命を写すというね、命を写真の中に収めていくという素敵なお仕事の話をいろいろとお伺いしたんですけれど、今日はですね、せっかくこのプロのフォトグラファーをお迎えしているということで、ジョイント広場をお聞きの皆さんもいろいろお聞きになりたいと思うんですよね、
はい、
せっかくプロが来てるんだからこういうこと聞いてくれよみたいなのももちろんあると思うんですが、ブンブンやったら何聞きたいですか。
そうね、
はい、個人に立ち返って
です、ね、
はい、
マタニティはちょっと無理なので、
そうですね、ちょっと妊娠するにはね、
はい、うん、無理なので丸いお腹取りましょうか。
おっとで、写真、ね、今から撮りますよっていうふうに言われると、
はい、
どうしてもね、固くこう固まってしまうんですよね。みんな撮ってるところにわーっと飛び込んでいって、一緒に写ろうと思うときには笑顔でパッと出てくるんですけども、
はい、
今から撮りますよっていうとこ、どうしてもね、顔がこわばってしまって、男前に写らないんですけども、そういうときどういうふうにどういうふうな気持ちで写ればいいんでしょうかね。
困ってはりますよ。早速困ってはります
と思いますけど。
よく これ大事な写真ありますよね。照明写真だとか、うん、どうしてもカチッと写るようなやつは鏡の前で練習するのが一番やと思うんです。で実際に就活する学生さんとかね、うん、上手に笑う子に聞いてみたら鏡の前で昨日練習してきたんですって言ってます。なので撮られることを前提に一度鏡の前でこの顔ええんちゃうかみたいなのを発見してみたらどうでしょうか。
なるほど。だから照明写真だけではなくて、いろんな場面映るときに、はい、こういうふうに顔引きつってるなとか、いやこういうふうにとしたらいい表情現れるなというようなことを普段から鍛えておかないかんってことだね。
そしたら鏡の前でこの顔いいんちゃうんって思った顔を、じゃあ実際にカメラ向けられた時にパッと、ね、意識して作るのとただパンと撮られるのとでは全然違ってくると思うんで、なんで、うん、はい、いかがでしょうか。
もう今日なんか早速帰りに、鏡を買って毎日練習したいと思います。ありがとうございました。
何やったら鏡貸しましょうか。手鏡ありますよ。
顔全部入るかな。
はみ出るかな。というわけでなかなか前途たなないご様子でございますけれど、せっかく ね、はい、せっかくプロにそのようにご教授をいただきましたので、ブンブン来週から来週からというかもう今日からもうしっかり練習を、ね、はい、うん、していただいて、はい、でいつでもどこでも男前で、最近ブンブン男前やよねって言われるように
頑張ります。
頑張ってください。
やっぱり練習ね。
そうですね、はい、大事なことやと思います、はい、私たちね撮られる側の人間になってますので撮られることがね多いと思うんですけど、やっぱり一番最初この番組冒頭でねプロのカメラマンフォトグラファーをお迎えしていますよ、カメラを使って写真を撮影するということを仕事にしたい人、もちろんたくさん夢を持っていらっしゃる方いらっしゃるだろうし、仕事にするとまではいかなくてもとっても写真を撮ること自体がとても好きで好きでっていうね、アマチュアカメラマンの方もいっぱいいらっしゃると思うので、こう撮る側という側からの質問って私たちなかなかねできないんですよね。これなんかどうかね、どうでしょうね、アマチュアカメラマン代表にちょっと入ってもらってもいいですかね。若干このうちの番組一人アマチュアカメラマンの、自称アマチュアカメラマンがいますので、いいですか、プロお話聞いていただいて。
もちろんです、
お願いします。
ヒグマさんカメラマン、
はい、こんにちは、お久しぶりで。ヒグマです。
はい、ヒグマさんです。はい、
この番組もずっとホームページにアップするための写真を撮ってたんですけれども、今までずっとコンパクトデジカメで撮ってたんですよね、
うん、
で、今日はプロのフォトグラファーが来るということで思い切って一眼レフを買いました。
それで買ったの。だから買ったの。
それでさっきから見せてるんや。
さっきからね、
さっきからチラチラチラチラ見せては喜び、見せては喜びしてるのはなんかこううるさいなと思いながら見てたんですけど、ここで言いたかったわけですね。
なるほど。で、はい、コンパクトデジカメとね、はい、一眼レフの一番の違いっていうのはねどうなんですかね。
画像を映し出すなんていうんですかね、範囲が、
うん、
コンパクトデジカメの場合は圧倒的にちっちゃいんですよ。やっぱコンパクトにしている分、映し出す範囲が狭い、範囲が狭いところに映った画像をプリントするとやっぱり範囲が狭いからそれなりにちょっと荒くなってしまうんですね、
うん、
で、一眼レフの場合はボディも大きいですからやっぱりその分、取り込む画像がなんていうんですか、いいものと、うん、なんて言ったらいいかな、うん、
明るい、
明るさじゃないんです、
困っています。
どうしよう。
困っています。プロが困っています。
いや、こう CCD と呼ばれるところなんですけども、はい、その
大きさが違う。
入ってそうです、元に入ってる大きさが違うので、
うん、車で例えたらあれですか、軽自動車かポルシェかぐらいの違いはあるんですか。
そんなに差はないかもしれない。コンパクトデジカメもすごく優秀です、最近、うんうん、びっくりするぐらい優秀で綺麗に撮れるんですけども、うん、いや
この番組もねずっとゲストとかコンパクトデジカメで撮ってて、うん、あの一番困ったのはあのタイムラグが出るんですよね。あ、ここと思ってシャッター押すんだけどもちょっと遅れてるとか ね、
そうですね。
今日は一眼で撮ってみたらなんかあんまりタイムラグもなかったし、うんうん、気持ちよく撮れたんですけど、うん、
それはあると思います。やっぱりストレスはないです。あと、やっぱり自分でいろいろ微調整が効くの で、
う
で、うん、どんどん使い込んで微調整が効くぐらいまでしてください、うん
はい、で私が変えたのはあの店頭に並んでたあの2世代ぐらい前のカメラを展示で安く売ってたのを、あ、買おうと思って買ったんですけど、今日の石川さんのカメラ見てみたら相当高級カメラですよね。だから同じ一眼でも、まあ、画素数例えば一緒ぐらいだとしてね、その、まあ、安い入門用のとプロが使うようなねその写真の違いってやっぱりその機械の違いってどんな感じですか。
私あんまりないと思うんです。
あ、ないんですか。
うん、レンズの差はすごく今 うん、ありますね、うん、でもボディに関してはそこまでないと思います。うん、ヒグマさんが買われたボディもすごく優秀なボディだと、はい、聞いてますし、うん、ないと思いますよ。あとは腕
そこそこえらい違いですよね。
そうです、私のご師匠さんでさっきちょっと話が出たフォトデリックの鶴賀さんというカメラマンの方がいるんですけども、うん、いつも言うんです、カメラじゃなくて腕だからって言って思いますので、うん、あまり私は機材にはそこまで、うん、こだわらなくていいんじゃないかなと思ってます。
その具体的に腕っていうと、まあ構図をねこう人物写すんだったらこう人物をどこ持ってこようかとか、こう上から撮ろうか真ん中から撮ろうか下から撮ろうかとかね。だから例えばポートフォリオみたいな人物撮るときにこう上手な撮り方というか、
もう簡単に言ったら自分が動くことだと思います。やっぱり皆さんズームで何とかしてやろうとか思いがちだと思う。
ごめんなさい、そんな感じです私、うん、ズームで何とかしてやろうといつも思います。
でもう立ったその場所から動かない、そうじゃなくてしゃがんでみたり背伸びしてみたり、こう被写体が一番よく見える場所を探して自分がどんどん動いてください、
今あれですよね、手元にあるカメラは 50mm の、
はい、そうですね、
単焦点ですよね、
はい、そうです。
50mm だとあの人物なんか綺麗に撮れるんですか。
そうですね、一番人間の見ている範囲に近いのが50ミリと呼ばれてますので、うん、なんていうか自然に切り取れます、はい、
あのフィルム時代で50ミリっていうのとあれですよね、デジタルの50ミリってちょっとこう、
あ、それボディによるんですけども、今私がつけてるボディはフルサイズって言っても50ミリだったら50ミリ、うん、で映るんです、はい、でまあ、ボディによっては、
ね、よくカメラ行ったら50ミリだったらそのフィルム時代の80ミリだよとか、
そうですそうですそうです、それはボディによります、
計算して買わないといけないから、
は
い、
そうなんです。
やっぱり高いのはやっぱすごいから
、そうなんです、
そこの違いは出るんですね。
フルサイズと呼ばれるものです、はい、
で値段がね、
はい、違います、だいぶ違います。
僕のカメラ多分10台ぐらい買えるぐらいの値段のカメラを持ってはるような気がするんですけど。
さあ、ヒグマさんがなんだかすっかりアマチュアのカメラ小僧のように見えてきていますね、
うん、でも結構カメラ好きな人多いと思うんですよね。
そうです
ね、ただ予算の関係で、ね、うん、なかなかこう一眼レフというとこう
手が出ない
というか、ね、はい、コンパクトデジカメはすごく安いから、ね、買いやすいけど、ね、
うん、確かにね、石川さんが現場の一つにされてらっしゃるブライダル披露宴の現場なんかでも、うん、今もデジカメみんなほとんど全員って言っていいぐらいゲストがね、うん、デジカメを持って、ね、さあ披露宴の中でウェディングケーキ入刀ですよといえばもう半分以上が席を立ってケーキの周りに集まって
場所の取り合いで、
取り合いでもうしゃがめだの縦のだのいろいろやってるわけですけれど、その中でやはり石川さんのようにプロのカメラマンがその現場に入っていると、はい、まあ、ない場所を一生懸命探し出しながらしかもAショットを撮っていかはるわけですよね、はいはい、これやっぱりもう断然違いが歴然として出てくると思うんですけど、そうやっぱ腕カメラとちゃうちゃういうやつですか腕ですか。
腕経験、
ああなるほど、
腕というよりは経験なのかな、うん、その辺は
前あの結婚式のね写真を見せていただいて、うん、うわこんなアングルから撮るかみたいなね、
石川さんの撮った披露宴の写真を、
そうそうそう、はい、見せていただいた時にね、まあ、感動したんですよね。それは普通あの披露宴だったら前から撮るじゃないですか。でも後ろから撮って後ろ向かせて乾杯させてるとかね、
はい、
もうそのアングルがすごくてね、
自然な表情でしたね、とっても、こういう風にポーズを撮ってという風に言ったにもかかわらず、なんて自然な顔なんだという感じでしたね。
そうそうそう、でねそのこんな構図があるんだとかってね、うん、絶対素人だと思いつかないなっていうのでちょっと感動してみたことがあるんですよね、
うん、ありがとうございます。
あとねもう一つ聞きたいのはストロボがね、
ええ
使い方なんですが、はい、案外ストロボ焚いちゃうとあまり綺麗に撮れないみたいなね、
うんうん、そうですね、もうフィルムの時は絶対にストロボってフラッシュのことなんですけども、うん、ストロボ必要だったんですけども、うん、私はもうブライダルの場合必要最低限、うん、フラッシュストロボ焚かないです、うん、で逆光とか、うん、どうしても色をはっきり見せたい時とかはフラッシュストロボを焚きますけども、うんう
ん、なんかこう被写体によったらストロボが届かないで手前だけ明るくなって肝心なのが光届いてないとか
そうです、ね、
あったりしてあれみたいなね、
そうですそうです、そういう失敗やっぱり初心者の方そういう失敗になっちゃうので、うん、そうですね、カメラが許す限りは ISO 感度を上げて撮った方が自然じゃないかなと思います、
うん、あと手ぶれですよね、どうしてもブレてしまいますよね、
手ぶれ、足を肩幅ぐらいに開けて、うん、脇を締めて、うん、でしっかりカメラをホールドしてください、うん、そう習いました
今ねぐんぐんが一生懸命言われた通りの格好をとっては
してたんですね
やっております、
はい、
いやでもねもうカメラ私たち別にめっちゃ好きでっていうわけじゃなくって、あ撮って言われて、あ撮りましょうかみたいな形で撮るときって本当にね脇にもどこにも注意をせずに、うん、はいはいもう枠の中に収まってるからはい行きますよみたいな感じつい撮ってしまいます。
その通り、
ね、でもそれをしちゃうとやっぱり出来が全然違うんやなあいうのをね、うん、今お話を聞いてて思いますね、
うん、肩幅脇を締めて頑張ります
あと足か、地面に足をしっかりつけて、あまり意識しないですよね撮るときってね。
そうですね、うん、その意識のなさがやっぱりアマチュア以前なんでしょうね、うん、私たちのような、
うん、そうですね、うん、暗いところで撮るときは特に今言ったみたいにされるとブレが全然違いますね、うん、だいぶ減ります。
あとね夜景撮りたいときってあるじゃないですか、
はい、
で絶対ブレますよね
手持ちだと、はい、そうですね、
夜景は絶対三脚がいるんですかね。
あた、そうですね、絶対じゃないですけども、何かまあ物を置ける場所があったら置いてセルフタイマーで撮ったりとか私はしますけど、うん、セルフタイマーにするともう自分の指シャッターを押す指でブレることもあるんですけどそれを防げるので、何か置けそうなものを見つけて、うん、で、撮られてはいかがでしょうか。
でその時だいぶあれです、ね、シャッタースピードは遅くなるんですよね。
そうですね、感度にもよりますけどでもね感度だいぶもうね3200ぐらいまで上げれるんだったら手持ちでいけますけどね、
まあ一眼買ったらフルオートじゃなくてちょっとそこら辺もこだわって、
はい、そうです、
ちょっと勉強して
そこが楽しいところだと思います。はい、
コンパクトだと大体ね、
そうです
カメラ任せになっちゃ
う、ね、そうですそうです、はい、うん、
はい、大変勉強になりました
ね、私今ちょっとなんかそういうマニアックな話を傍観者のように聞いておりましてふと思ったことがあったんですが、よくねろうそくの火とかを写真に撮ってるのがあるじゃないですか、
はい、
あれはろうそくって結構動くでしょう、火自体が、あれはどんな風に美しく映すんでしょう。
それもやっぱりできるなら可能なら三脚を立てて、
さっきお話ししてたような同じ形で撮っていくんです。
で感度を上げて、そのろうそくの炎を あえてちゃんと止めたいんだったらやっぱりシャッタースピードを上げる、
うん、
ということは絞りを開ける、
うん、分からんわ
ということは明るいレンズが必要になってきたりしますけどね。
じゃあ、普通の普通の波のカメラよりもやはりいいレンズが使えるカメラが必要になるということ、うん、
まあそれが無理だったら三脚据えてしっかりと撮ることもできますけども、
うん、
でもね、ろうそくの光って意外と明るいですよあれは、
うん、ということは
そんなに、うん、暗いものじゃないんで、
ええ、
割とちゃんと映ります、
うん、そうなんだ、はい、そうなんだ。あと、ほら、動物を撮るとか、はい、その予期せぬ動きをする動物を、はい、こう上手に撮るときとかは、
はもうカメラ頼りですね。
頼りというのは
もうカメラ頼みですね。
もう自分の腕頼みやないんですか？
いや、プログラムがいいと思います。
プログラム、
あ、そうです。カメラにはプログラムモードってカメラ任せのモードがあるんですけども、もちろん自分で撮る分はシャッタースピードを速くしてやればいいんですけども、まあ、だいたい外で撮ることが多い。
動物系はそうですね、う
ん、
そうですね。
あ、なんかスポーツモードみたいな。
そうです、そうです。なんでシャッタースピードを速くしておけばいいかなと思うんですが、わかりますか？
よくわからないけれども動くもんはシャッタースピードを速くしろということですね。です、動くもんを撮るときは。
そうです。
あとね、聞いてるリスナーさんがね、はい、ぜひ知りたいなと思うのはね、さっきあの花ちゃんの話もあったけど、あのバースデーケーキをね、こうふーっと吹くときにね、だいたい電気消すじゃないですか、
はい、
その時にあのオート任せだとストロボがパンと炊けてしまって、出来上がったのが明るくて、あれ、うんうん、バースデーケーキのろうそくがみたいな感じ、
雰囲気が全然ねえじゃんっていうやつですよね。
そのバースデーケーキ の息吹きかける時の写真を上手に撮るコツっていうのはどんなのあるんですか？
はい、コツはそのお誕生日、ろうそくを吹き消す人にギリギリまでろうそくに寄ってもらうんです。
あ、
そうするとろうそくの光で自分の顔を、なるほど、その方の顔浮かび上がりますよね、うん、
ピーン、
そうです、
なるほど。
だから暑いけどギリギリまで寄ってもらってください。
もう鼻の頭が焼けそうなぐらいまで寄ってくれと。
で、吹いてる口をして止まってもらってください、
うん、そういうことをしてるんですか？あれは
やってます。
なるほどね、
やってます。はい、
吹き勝手させたらあかんのです、
だから吹き消す前にちょっと待ってって言って、
静止静止って止めて、
はい、
止めて止まった中でシャッターを押してると、
はい、そうです。
そういうからクリア、ブンブン、
やってみよう
そうか、
ね、
ちょっと今目から鱗、
小技満載でね、
そうですね止まってもらわなあんな写真が撮れるもんかいうことですね。そうやったんや。すごいシャッターチャンスって、これがプロの技やな思ってたんですけど、止まってくれというリクエストのもとにそれも、そういう、
う
ん、そういう技を使って、
そういう技である、
うん、そうそうそう、素晴らしい。こういう小ネタがねちょっと聞けると、
そうです、
ね、あのアマチュアカメラマンで一緒に このああいう写真を撮りたいね、どうやったら撮れんねやという、こう自分で一生懸命勉強しながら、経験をしながら言ってやってる、それを楽しんではるアマチュアの方なんかはすごく楽しい、違うかと思いますね。
ですね、
小技が聞けると、
次撮るときはね、できる限りろうそくに近いをつけてね、
ろうそくの数が多ければ多いほど顔は綺麗。
そうか、そうか、
そういうことはおじさんなんか最高や、
おじさん最高ですね。
たくさん60何本立てなあかんわけ
ケーキ食べられへん
ケーキが見えなくなる
はい、ということで今日はいろいろお話を ね聞かせてい ただきました。フォトグラファーの石川ひろこさんを今日はお迎えしていろんな話を聞いてみました、
本当に楽しい話、
ね、
バースデーケーキやってみます。
はい、さあ、石川ひろこさん、はい、これから展開していこうというマタニティフォトのちょっとね PR を最後にしていただこうかと思います。
高槻市、私高槻市に住んでまして、高槻市を中心に大阪府内でマタニティフォトを撮っていこうと思っています。詳しい内容はホームページママトリマス .jp で検索してみてください。お会いできるのを楽しみにしています。
ママトリマス .jp、
はい、ママとそれからこれから生まれてくる命の写真を撮っています石川ひろこさんをお迎えしました。ぜひアクセスしてください。